西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私、増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、6月の西宮徹底解剖は西宮と能というタイトルで、ゲストティーチャーに舞台芸術プロデューサーで関西舞台芸術研究所代表でもいらっしゃいます森村明子さんにお越しいただいております。森村先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週1回目に西宮と三大楽劇ということで、まあ、能、文楽、歌舞伎、それぞれね、西宮とのすごいゆかりがあるというお話を伺ったんですが、さあ今日はズバリ阪神館が舞台の能、船弁慶ということで、まあ能というところにね、スポットライトを当てて、
はい、
お届けしていきたいと思いますが、はい、この3つの中で一番古いのがお能ということ
です。そうですね、
はい、かなり長い歴史なんですよね。
そうなんですよね。室町時代から始まって、うん、もう今からですもう650年以上ですね、前に、生まれた芸能です、う
ん、はい。
ですから、あのユネスコの、世界無形文化遺産にも、日本では第1号で登録されています。
はい。で、このお能なんですが、はい、いくつぐらい曲があるとか、
今現在、出てくるのは、あの能の曲は約250ぐらいあるそうです。で、もちろんさっき申し上げた、室町時代に生まれて、江戸時代にはほぼ完成しています。で、その後に生まれたのが、文楽や歌舞伎でして、能をさまざまな形で取り入れて発展してきていますので、文楽とか歌舞伎の演目には能の演目と重なったものが結構あるんですね。その中でも阪神館の舞台になっています能の船弁慶っていうのは、文楽の義経千本桜 の、 あの大物の裏の段とかになっています。で、今日はちょっとその船弁慶にまつわるお話を交えて、阪神館にゆかりのあるのを紹介していきたいと思っております。
はい。この船弁慶にはズバリその西宮この辺りの、はい、ものが出てくるわけですか。
そうなんです、あの船弁慶っていうのは、
はい、
あのこの辺りというか一番出てくるのはその六甲おろしというその嵐の場面があるんですね、
は
い。
そもそも、はい、船弁慶とはどんなお能なのか、どんなストーリーなのかっていうところをちょっとご紹介いただけますか。
船弁慶っていうのは、平家を討った源義経がですね、あの西国討ちを決心して、弁慶や忠実な従者とともに、摂津の国であった、あの、まあ、今昔でいう兵庫県と大阪の北部あたりを全体を摂津の国と言いますが、その摂津の国の大物の裏、大物の裏っていうのは現在の尼崎市大物ですね、はい、そちらに、着くんですよ、着いたんですけれども、そこにあの静か御前、まあ、あの義経の恋人ですが、はい、と一緒に、同行してここまで来たんですが、そこで、もうこれからの、道中を考えると、弁慶が進めて都へ、静か御前に帰るようにと、伝えます、
はい。
で、その別れの祝宴のところで、静か御前は、これからの義経の未来を祈ったり、そして再会を願って義経のために舞を舞うんですね、
はい。
ここは大きな、あのいろんなところでもよく目にする舞台です。悲しみに暮れながら、そして義経に別れを惜しむ場面です。で、そしてそこで出 発をためらう義経に弁慶は強引に、船に乗ってですね、そこから去るんですが、そこで海に、海っていうのは瀬戸内海ですね、ちょうど尼崎の浜から、ちょうど海へ瀬戸内海の多分私が思うにはその鳴尾の沖あたりなんじゃないでしょうか、そこから西国ですから神戸の方へ向かって行く時に、突然暴風がに見舞われます、その中で、波の上で、壇の浦の戦いで、滅亡した平家の一門の亡霊たちがどんどん現れてくるんですね。嵐が、吹き荒れる中に、でそこへ、知盛の怨霊が怨霊が現れるんですね。船底海の底から出てきて、そして義経が乗っている船を沈めようとします、でお互いに、刀を振りかざして、やり合うんですけれども、そこで、弁慶が、必死にその知盛の霊を沈めようと数珠を持って必死に、祈祷します、その祈りの力によって、知盛は西国の彼方の沖の方に消えていくんですね、そこそういう舞台が船弁慶の大体のあらすじです、
なるほどね、でそのすごい、嵐っていうのは、結構当時は吹いてたんですかね。
そうですね、この辺り六甲の山があり、そこから降りてくる、吹き下ろしてくる風、それが雨のと一体になって暴風となる、それを六甲下ろし、今でいう六甲下ろし、皆さんよくご存知の阪神タイガースでも出てくる六甲下ろしっていうものが、その頃に、吹き荒れていた、ものを指すというふうにいろんな方が書いていますし、私も多分そう思います、で師匠っていうのは能の台本となるものですけれども、その師匠の中にも向こう山下ろしという文言が出てきます。
じゃあもう六甲下ろしが、その時も吹いたということになるわけですね。でもそのね、お能として見てもその、静か御前との別れがあったり、それからそのダイナミックなその亡霊の知盛との戦いがあったりとかって非常に見どころの多い、ダイナミックな能ですね。
そうです。もうそれを実は平成25年の、11月に兵庫県立芸術文化センターで、創作の船弁慶ということで、文楽と能による、創作をした舞台船弁慶を上演したんです。
でもお能と文楽というと、お能は能楽師の方が回れるわけですし、文楽はお人形
っていう
か、人形使いの方が、それをドッキングさせたんですか。
そうなんです、で先ストーリーで話をしました、義経、そして、静か御前は文楽のお人形で、そして、あちらにお住まいの吉田和夫さんに静か御前を使っていただき、そして能の方では知盛の亡霊として、梅若元典さんが、能楽師として、出演されまして、そして文楽と能の舞台となったわけです、
弁慶を演じたのは能楽師の方なんですね、なるほど。でも人間が演じる部分と、そして文楽の人形が演じる部分とが、こう一つのシーンの中に、あるわけですよね。
そうなんです。
これ非常に画期的な、本当に創作能として上演されたんですね。
で文楽の方もいわゆるあの文楽劇場とかあの文楽をいろんなところでする場合はあの腰高まで、はい、あの足元が見えないような形で、はい、普段も上演されるんですけれども、この時は能とのコラボレーションというか、まあ、あの一緒にした創作能になりましたので、全くそういうものもなし、足元まで全部 見られる形で、静か御前を待っていただいたんですけれども、使っていただきましたんですが、そこの場面では本当にあの、文楽の人形と、まあ、人間の大きさですよね、能楽師の方の大きさなんですけれども、本当に違和感なく、あの見ることができましたし、お客様もあの新しい形で、その能楽の文船弁慶、そして、文楽でいう義経千本桜の一場面を見ていただいたと思います。
そうなんですか、はい、そしてまたこれあの舞台での上演ということで、あの照明だったりいろいろなスモークも焚かれたんですよね。
そうなんです。後ろにはあの、松原とかそして海の、暴風の場面では、はい、もうあの吹き荒れた海の、場面、そして亡霊がどんどん出てくるのをあの後ろのに、
映像で
、流し、はいはい、そして照明、それからスモーク、さっきあのおっしゃいましたスモークですね、はあの焚きまして、ところがあの能楽師はご存知の通り、はい、あの能面をかけています、はい、能面をかけるともう目の見える範囲っていうのは限られています。
そうですよね。だからあの能楽堂ではあの柱が立っていて それを目安に、ね、あのこう動かれるわけですけども、
そんな
柱もなかったわけでしょ。
そうなんです。いわゆる舞台の目付け柱、あのそれを、あの目印にして待っておられるものが全くない状況、そしてなおかつ、普段はいくらどんなに夜の場面でも能舞台は明るいままなんですね。ところがもうこの創作能の時は、真っ暗闇の中、そして嵐の、もうあの光と光線と、あの照明、そして足元はスモークという、全く舞台のヘリが見えない状況。
怖かったでしょうね。
この時あの、とももりをしていただきました梅若もののりさんに後から話を聞きましたら、足元が見えないのとどっちを向いても暗いので、正面がどっちか客席がどっちか
わからない、
わからない、もう本当に勘で動いていたとおっしゃってました、
なんか照明の落下のトラブルもあったりとかも。
そうなんです。これはね本当にあの、嵐の中でちょうど舞台の真ん中を開けて左右に渋滞座が座っていたんです、その間から、智盛が出てくる場面、で出てきた後ろに落ちたんですよね、上から。それでこれはね、何が起きたのかと思いましたけれども、あのその何秒か前通ったところに落ちたもんですから、本当にあのびっくりしました。でも誰もあの怪我することなく、そして渋滞座 の分けた真ん中に落ちたもんですから、あの事故もなく、そのままあのスムーズに進むことができましたけども、何があるかわからない。
客席で見てらしたらもしかしたら演出かもって。
そうなんです、
ね、ご覧になるぐらいのなんか、そういうタイミングだったわけですよね、
照明がねあの結構あったので、その落ちてくるのも結構キラキラっと落ちてきたもんですから、あの皆さんきっと演出の一つだと思ってくださったと思います、
ね、でもまあ本当にその創作の能の場合はもういろんな なそういうね仕掛けがありますから、まあ、普段とは全然違うということで、はい、皆さんね大変な思いをなさったと思うんですが、これご覧になった方はきっととてもあの印象的にね、心に残る舞台だったようですね、
はい、ですからぜひね再演をしたいですね、はい、っていう話はあちこちで出ていますので、はい、ぜひもう一度できればなと思っております。
そうですね、はい、でもその後もいろんなチャレンジは続けてらして、
はい
はい、今度は平成27年ですか、はい、その今の、船弁慶の、2年後ですか、
はい
はい、のクレハをまた上演なさったわけですが、
はい、そうですね、はい、これもあの兵庫県の方があの企画して、うん、兵庫県立芸術文化センター中ホールの方で、はい、行いましたけれども、クレハっていうのは皆さんご存知の通り、はい、西宮松原町にあるあの染殿池っていうのをご存知だと思うんですけれども、はい、そちらの方に、関わりのある、うん、演目なんですね、
はい、クレハ綾葉の伝説をもとにした、はい、これまあ能ということなんですが、
はい、
これはどういったストーリーなんですか、はい、
クレハっていうのは、ちょうどあの 4,5 世紀ぐらいの頃ですね、日本では和と言われていた時代です。その頃あ の発展のためにですね、中国大陸からいろんなあの文献とか輸入したり技術者を招き入れたりして、ところがあって、その時あの中国大陸では呉というあのクレハのクレという漢字で呉の国となってましたね。そこから迎え入れられてきた綾葉取り、クレハ取りという2人の工場ですね、あの織物を織る、はい、工場の方が来られました、
うん、
で向こうの港に上陸してて、向こうの港って多分あのちょうど津都の南のあたりだと思います。そのあたりに、上陸して近くの松原で、休んだと言われてます、
はい、
でそこの松の木に、休息していて、はるか自分の国、まあ、大陸の方を忍んだということから、この松の木をあの、クレハ綾葉の松と呼ばれているんですけれども、その、伝説をもとにして、作られたのがクレハというものですね、
はあ、そしてこれを創作能として、はい、平成27年に上演なさったということで、はい、これはどんなふうに創作というか、あの、はい、なんかこう脚色されたんですか？
あのこの時はもう、いわゆる能楽師、ばかりであの上演していただきましたが、
はい、
この時は創作というよりもクレハっていうものが、うん、あの能にございます、
はい
はい、ただ、何を創作したかっていうと、そこに本物の織機を登場させ、
はい、うん、
普通能楽堂で行われるクレハというお能は、能楽でいう作り物という形のものが登場するんですけれども、
簡単な織機のようなものが、
はいはいはい、あの能楽では、竹とかで、あの布、白い布で巻いたりして、はい、その形のよう織機の形のようなものが登場するんですけれども、はい、ここでは本物の織機が登場しました、
はい、すごいですね、
はい
はい、
であのそういったことで、創作したわけなんですけれども、はい、あの綾葉取り、クレハ取りが、この、染め戸の池ですで糸を染めて、うん、その糸を織った、ことから、まあ、染め戸の池というこの池のことを染め戸の池と、呼ばれるようになったわけなんですけどね、うん、今はあの皆さん染め戸の池っていうのがもう当たり前のようについてますけれども、この能の、お話から、うん、 伝説から、染田の池と呼ばれたということです、ね、
そしてその綾葉とか呉葉っていうのも、はい、今も町名に残っているということ で、
そうですよ、ね、
これはもう本当に西宮ゆかりのお能ということになるわけですね、はいはい、ただこの時にねその舞台に登場した織機というのが、はい、村長そこらにある普通の織機ではないと伺ったんですが、
は
い、
そうなんです、実は小玉四川さんとおっしゃる、はい、西陣爪夏季本つづれ織伝統工芸師
すごい
でいらっしゃる方のものなんです。小玉さんはご自身も西宮の津都にお住まいであって、昔ですね、はい、小学校は春風小学校、はい、上甲子園中学校、うん、そして西宮東高校、出身でいらっしゃいまして
生粋の都でいらっしゃる時ですね、
はい、そうなんです、
はい、
もうその方が、はい、ご結婚後京都に移られて、つづれ織西陣の、爪かき本つづれ織っていうのが、まあ、正式名なんですが、つづれ織に出会われて、そしてつづれ織を習得されて、そして、今やもう本当に女流工芸士、伝統工芸士ではもうナンバー、この指折り数える中に入られる方です。
ナンバー3にまで入りますね、はい、っていう感じですね。
そうです、はいはいはい、
うん、
それで今西陣織工業組合の総代も務められて、
まあすごいですね、
もう女性では初めて、はいはい、です。は
い、バリバリ活躍してらっしゃる
小玉さんがですね、うんうん、はい、私はその西宮の染戸の池に由来するこの呉葉綾葉取りのこの伝説の、呉葉や綾葉の梅は生まれ変わりだと思っていますっていうことをね、私は聞きました。
そうですか、でその舞台には、はい、その織機にかけられている、その、はい、今おられているという設定の、はいはい、その布も
そう
です、この小玉四川さんが実際に、はい、おられたものだったんです、
ね、そうなんです。おってくださいましてね、そこには呉葉という、はい、字が一緒におられたもので、本当に今日は放送だけなのでですが、ぜひまたどこかで皆さんに見ていただきたいと思います。
それは実際今は
あります、
森村さんの手元に、
はい、はい、ございます。
いや、これは素晴らしいことですよね、は
い、そういうエピソードもありの、うん、小道具として、また大道具として使われて、この創作の呉葉が上演されました。
はあ、はい、さあその次はっていうところなんですけれども、ね、今もまたその次何かの題材を創作の音としてっていうことは、いろいろとプランはなさってらっしゃるんですか。
そうですね、文化プロデューサーである西宮の川内敦郎さんも、はい、この、兵庫県の芸術文化センターの特別参与でいらっしゃって、うん、いろんな企画をされておりますので、これからね楽しみを持って、うん、またいろんな西宮での公演なりを、うん、探してみていただけたらいいなと思います。
そうですか、森村さんも西宮文化協会の理事でもいらっしゃいますから、
はい、
まあね、本当にそういった文化的なことをこう本当に市民の皆さんにたくさん知っていただくような、はい、そして伝統的なお能だけではなく、なんか新しい試みで、なんか若い方にもねどんどん来ていただけるような舞台を、能楽堂のみならずいろんなところでね、ぜひ、
そうですね、
上演していただきたいなと思います。
芸術文化センターは本当にいろんなことができる舞台なので、そういったエンターテインメント性の高くできる演出ができますので、うん、はい、ぜひ皆さん楽しみに見に来ていただけたらなと思います、
ね、もうスモークは嫌とか言われそうですけどね、はい、能楽師の先生にね、
いやいや、あれがあるとやっぱり違うんですよね
幻想的な、ね、舞台が浮かび上がりますけどね、はいはい、さあというところで、ここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、はい、それでは森村先生、よろしくお願いします。
はい、では能船弁慶や阪神タイガースの歌にもなっている六甲の山から吹いてくる嵐のことを何と言うでしょう。
もうこれはその阪神タイガース云々でも皆さん あーってね思われたと思いますけれども、ね、まあ、この船弁慶の中でも、はい、その風が吹いたというシーンがあるということで、はい、ね、
もうすごい暴風雨だったようですよ。
はい、さあその風は何でしょうというのが今日の問題でございます、はい、先週とそして来週のお答えと合わせて3つのお答えをお寄せください。3000円分の図書カードが当たりますのでどんどんお寄せくださいね、さてその創作の船弁慶を上演なさったのが平成25年、そしてクレハが27年ということなんですが、その後これは本物のというかオリジナルの船弁慶を28年に上演されてるんですよね。
はい、この27年のもですね、いわゆる映像とか照明は使いましたので、うん、中の師匠だとか、そして型とかは全部その能なんですけれども、照明とかを使うということに、うん、意味においては創作能というのかもしれませんが、うん、
はい、
はい、本物の能を28年ですね。
クレハを演じられたのが27年ですよね、はい、そして今お話が出た船弁慶のオリジナルに近い形で上演なさったのが28年、はい、ということですよね。
ごめんなさい。
でその時に、演じてくださったのが、はい、梅若元則さんなんですが、はい、その元則さんが、まあ、中心となって、西宮に新しい、ね、能楽堂が生まれたということで、来週はその西宮市鳴尾町に開館した西宮能楽堂についていろいろお話を伺いたいと思いますが、はい、
ぜひ西宮の能楽堂ってどんなんだろうっていうことでたくさんの方がお見えになってくださいましたが、まだまだご存じない方がいらっしゃると思いますし、建物の中の、特別な、気候もぜひ今度来週、お話ししたいと思います。
なんかちょっと我々が能楽堂っていう風に描いているものとイメージがちょっと違うような、とても斬新でユニークな、
はい、
でもなんか本当に昔からの能楽の好きな方にも気に入っていただける、はい、とても素敵な場所のようですね。
ぜひいらしてください
ということで、来週もぜひ楽しみにしていただきたいと思います。西宮と能、ゲストティーチャーは舞台芸術プロデューサーで関西舞台芸術研究所代表の森村亜希子先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは0798-375514、 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、 桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。